遠藤博夢のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博夢です。タイトルを直訳すると恋の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、暑くなってきましたね。こりゃね、5月病にもなりますよ前回の話の続きになりますけども、だってゴールデンウィークでちょっと体わーって休めたと思ったらね、で働き始めたと思ったらこの暑さですよ。そりゃー5月病にもなる働いてた方が余計5月病になりかねないそんな感じの気候になってきましたね。こっからね、さらにどんどん暑くなっていくし、まあでも一回涼しい日もありましたし、最近夜はちょっと肌寒いって感じますけどね。やっぱりなんかそんな感じはしますね。やっぱり朝普通に、まあまだ上着は羽織ってるんですけど、言うてやっぱ着てると暑いんですよ。なんで腕まくりしたりだとか、今日は半袖なんですけど、で上着は着てるんですけど、これがね夜とかになってくると上着結構薄めのやっぱり上着を着てるもんで、それだと若干夜歩いてると寒いなって思ったりはするんで、まあ調整難しいな。要は気温差がすごいんですよね、昼と夜の。なのでね、そういった部分でもまだまだ体調を崩しかねないなとは思いますが、その辺はね、気にしていこうかなと思います。まあ気にしていこうつってもなんかできるようなことでもないですけどね。なんだろうな、まあやっぱ厚めの方の上着もバッグに入れておくとか、そういうのはしてもいいのかなと思いつつ、まあ僕はするつもりありませんけど、めんどくさいんでそんな上着をね、入れる余裕のあるバッグではない、そうでもないかな、まあ入るっちゃ入ると思うんですけどね。まあただあんまり物を詰めすぎると、もうすでにね、マジックテープがちょっと僕のバッグがぶっ壊れたので、早く帰ろうって話なんですけど、まだね使い倒せるかなって思ってるんで、使い倒していこうかなと思っています。でもね、もう変えたいんだよな。ちょっとね、入れたい荷物が入らないことが多々あって、ちょっと買った時にこれぐらいで十分だろうって思ってたんですけど、ちょっとね、もうちょい横幅が欲しかったなって最近になって思ってきて、なので次買うときはね、ちょっとその辺も気にしていきたいなと思います。買うのはいつだってドンキだと思うんですけどね、もうちょい本当に気持ち広ければ、その入れたい荷物入るなって思っているんで、まあその辺をね入れれるようなバッグもいずれ買いたいなと、まあまだいいかなと思ってるんですけどね、本格的に今使ってるバッグがやばくなったなって思ったら、別のバッグを買ってね、でその時にはちょっとだけ広い収納ができるバッグにしていけたらなと思います。そろそろあれだな、衣替えもしないとだな。もうそう、その話に戻りますけども、そういうのもやっていかなきゃなと、やらなきゃやらなきゃって思いつつ、休みの日は結局休んじゃうんですけどね何もせずにじゃないんですけど、他のことをしちゃってそっちまで手が回らなくなっちゃうんですよね。もうちょっと動くとね、疲れて眠くなっちゃうんで。前もそうだったんですけど、そう前もやったんだよな、それ。ちょっと部屋を掃除したりしたことがあったんですけど、部屋とかもベッドの上とかちょっと掃除したら疲れて寝ちゃったっていうこともあったりしたので、スタミナがね全然続かないわけですが、まあ一個一個なんか、なんだろうな、一日使わないでもなんかちょっとずつ積み重ねてやっていけたらなと思います。という感じで、ラジオの方を始めていきましょう。遠藤博夢のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。
遠藤博夢の
ボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤博夢です。まあ今回は多分紹介なしで雑談だけになるのかなって思うんですけど、まあやっていきましょう。まあ最初の話題としてはね、お久しぶりの温泉ですよ。ゴールデンウィークがねめちゃめちゃ大変だったっていう話は前回したと思うんですけど、もうね限界だった体と心が限界だったっていうことで、さすがにこの、まあ、休み明けになった次の休みで行こうっていうのはもう頭の中にあったわけですよ。 なんで前回の収録終わりに行ってきました。実はね、そう、あの言わなかったんですけど、前回の収録終わってから直接そのまま家に帰らずに、着替えとかはね、着替えつってもパンツだけですけど、とかタオルとかは持ってきていて、で直接そのいつも本当にいつも行く温泉に何ヶ月ぶりだろう。でも結構やっぱ行ってなかったなって思いますね。まあ行く、なんだろうな、暇がないんですよね。暇がないわけじゃないんですけど、行きたいってやっぱ思うタイミングがあまりなくって、それこそ今週5で働いてるんで、その日はまあ行けないとして、で週に1回はここの収録もしてるんで、それの後だったらね、まあ大体行ってもいいかなとも思うんですけど、まあそれこそ友達と遊んだりっていうこともありますし、家で普通にね、家でゆっくりしてもするっていうのもあったりするんで、あと家の中でねやりたい作業とかもあったりするんで、でってなってくると、もう一日まあ休みがあるわけじゃないですか。じゃあその一日で生きてえかって言われると、もうね家から出たくない。その日は。いや出ることもちろんありますよ、あるんですけど、極力控えたいんですよねっていう感じで、でほら、そう、録画も見なきゃいけないんで、そう、そういったのもあって、あんまり行けてなかったんですよ。やっぱり最後行ったのだっていつだろうって話ですからね。ちょっとそれに関しては本当に記録してる媒体がなくって、いつ行ったとかっていう媒体がないんで、マジでいつ行ったか覚えてなかったんですけど、まあでもやっぱり来ましたね、染みましたね、疲れた体に、ゴールデンウィークで死にかけた体に染みましたよ。まあいつも通りなね入り方をして、サウナもやって、水風呂もやって、お風呂入って水風呂やってっていうのをやってたわけな。水風呂、あれか、風呂使った後は水風呂やってなかったからな。水浴びて、浴びる水もあったりするじゃないですか、かけ湯みたいな感じで、でお湯じゃなくて完全にガチガチの水のやつ、サウナの後にね、汗流したりするように、本当に真水のやつがあったりするんですけど、それをザバーッと浴びてから、外気に触れてね、心臓に負担をかけまくるっていうのを、まあ、ひたすらでもねえかな、やってたわけなんですけど、まあ体が軽くなったなっていつも言ってますけど、やっぱね、なりますよ、感覚でなんとなくね分かりますし、疲れ取れたなっていう感じがやっぱりあったんで、定期的に行かないとダメだなって思いましたね、やっぱり。なんかこれからもね、録画がね溜まっちゃうんで、あんまりその一日家を空けるっていうことをしたくないんですけど、ただとはいえね、定期的に行くべきだなと、月1ぐらいではやっぱ行った方がいいのかなってちょっと思いましたね。だってこれさ、マジでやってた時、僕週1で通ってましたからね、温泉。全く同じ温泉に友達連れて、その当時の、まあもちろんそいつももう今普通にちゃんと働いてますけど、社会人で、そいつと一緒にね、バイト時代にほぼほぼ週に一遍行ってましたけど、そいつと一緒の時は、なんていうことをしてたぐらいなんで、その時のね疲れの取れ方って半端なかったんだなって。まあその頃はもうちょっとやっぱ若かったんでね、5年ぐらい前の話なんで、体力も続いたっていう話でもあるかもしれないです。5年以上前かもっと言うなら、そう、5年以上前だなあれっていう感じになってくるんで、そう、スタミナのね面でも、まあ風呂に、その頃はギリ風呂に入らなくても、まあ多分持ってていたとは思うんですよ。まあ風呂に入ったおかげで、その1週間ね何事もなく過ごしてたと思うんですけど、その当時も当時で、もう今はね、体力が落ちてきたっていうのもあって、ガッタガタになってくるんで、よりね、その当時よりも風呂の重要性というか、それがあるなってちょっと思いましたね。なんでこれからもちょっとやべえなって思った時にはね、また使っていきたいなと思います。でそんな、その温泉に行った時の話、温泉に行った時っていうか、行くまでの道中の話っつったらいいのかな、あ違うな、まあどっちもあるか、どっちもあるわ、の話になってくるんですけど、その日の昼飯、その温泉に行くまで、最寄りの駅から温泉に行くまでの、道中の家系のラーメン食おうと思ってたんですよ。家系のラーメンあるのはもちろん知ってたんで、その辺の、なんだろう、道に関しては全然把握してたんで、ここに家系あったな、よし最近家系食ってねえな、食っていくかっつって思ったら定休日。おしまいです。マジで定休日だった、フラグ踏んでましたね完全に。で温泉のその目の前にもラーメン屋あったんで、そっちでいいやっつって、まあそっちはもちろん食えたんですけど、 まあそれはそれで、食ったことないラーメンだったと思うんで、あのお店そのものは行ったことあったんですよ。ただメニュー、まあもちろんそのラーメン屋っつってもいろんなメニューあるじゃないですか。なので、これは食ったことなかったよなっていう味のラーメン食って、もちろん美味しくって、でラーメンで腹満たしてから温泉入ったっていう話はしましたね。家系は食べられなかったと。でその時家系食べられなかったんですけど、まあ補足として別の日にですね、あの社員さんというか、そう従業員で遊んだことがあったんですよね。その後に飯食ってくかってなって、あの家系のラーメンに行く話になったので、そこで家系ラーメン食いましたね。そこは久しぶりに本当に家系ラーメン食って、あーこんなだったなっていうのを実感しながら、いただきましたね。それはちゃんと自腹で払ってましたっていう感じで、そう家系ラーメンは別の日で食えたんですけど、その日には食えなかったっていう、そんな話ですねっていうのが一つと、普段あんまりやることないんですけど、その日はなんだろう、あまりに暇だったのか、やりたいことが多かったのか、充電が温泉の中で切れるっていうね。まあ温泉の中で、要はその温泉のくつろぎ場みたいなのあるじゃないですか。もちろんフロントって、フロントではねえか、ロビーというかがあるじゃないですか。基本的にはそこでね、充電切らすっていうまあその場で切らしたわけじゃないんですけど、あれですね、もう本当に数パーセントみたいな、一桁パーセントにはその場でして、あの帰ってる途中で完全に死滅してましたねっていう。あんまりねやらなかった。その日の朝はちゃんと充電してて 100% にしてたはずなんで、バッテリーフルにしてたはずなんで、ガチでその半日で使い切ってましたねっていうことをやりました。結構久々だったんじゃないかなと思います。たまにね、それこそその夜に充電忘れて朝に急いで充電して 70% とか 80% ぐらいってなったら、まあまあまあその道中で数パーセントになるのは分かるんですけど、朝ちゃんと 100% まで充電して、その、まあ、夕方つかもう昼ぐらいだったかな、もうぐらいにはね、一桁パーセントになってたんで、やべえやべえって思いながら、まあ言うて道中でね、その帰り道でやるっつったらモンハンぐらいしかないんで、それができなくなるっていうぐらいだったら別にダメージは少ないんですけど、なんでよかったんですけど、別に道に迷うこともないし、そんな迷うわけねえんで大丈夫なんですけど、そんなことがあって、珍しいこともしたもんだなというのは思いましたねっていう、まあ癒されもしながら事件も若干あった、そんな温泉の旅でした。旅ではねえな、温泉な話でした。そうで、お久に温泉も行ったなって思ったんで、カラオケも行きてえなってやっぱ思ったんですよ。で本当はこの収録までに1回行こうかなって思ったんです。その前、要はその前回の休みというか1日休みの日に行こうと思ったんですよ。もう眠くてその前日ちょっとガチガチに夜更かししちゃって、眠くてしょうがなくってダメだ寝ようってなったのと、雨も降ってたんでやめました本当はね、なんか朝一午前中に行くと、そのいつも行くカラオケがめちゃめちゃ安くなるっていうのは知ってるんで、それをやりたいなとは思ってたんです。でまあだいたいこの時間に起きてこのぐらいの準備すればいけるかなって思ってたんですけど、あんまりにも眠くてさすがに寝ました。まあだからこそね、その日に掃除なりなんなりは若干できたんですけど、結局その掃除した後も、掃除してあれか、あ違う、逆、ん？録画見て、本当に必要最低限の録画を見て、日朝のね、だけ見て、若干チラッと掃除して、で、疲れたんで寝ました。疲れるような掃除してないんですけどね。なんなら、別にしちゃいないんですけど、マジでスタミナ持たないんで、今。という感じな。1日も送ったという感じですね。まあさすがに次の収録までにはね行きたいなって思うんですけど、天気次第です。どうやら僕が次に行きたいなって思ってる日も今のところだと雨なんですよね。雨降ったらさすがに行きたくねえそれと天秤にはねかけられないっていう感じではあるんですけど、まあ行けたらね行って歌いたいなと。そう、そういう時に限ってね、クイズ番組で音楽系のクイズが出たんで、やーべカラオケ行きてーってなったんですよねそう、そういったのもあって、 ちょっとカラオケまた行きたいなって思ってるんで、まあ行ったら行ったでもちろんあのレポートはねしていこうと思います。でそう、今日朝のね録画の話もちらってしたんで、この話だけして前半終わろうとか終わろうかと思うんですけど、なんとねプリキュアとクレヨンしんちゃんがコラボするというのがこの週末ですねにあるということで、そのクレヨンしんちゃんの方に今のねワンダフルプリキュアのイロハと小麦が行って、フレンディ と、ワンダフルですねが行って、で逆に、その次の日ちょうど、クレヨンしんちゃんが土曜でプリキュアが日曜なんですけど、その次の日曜で、プリキュアの会にしんちゃんとシロが出てくるという、でお互いやっぱりね人と犬と でしかもすごい固い絆で結ばれてるっていう関係性がちょうどあったということでのコラボということなんで、すげえ楽しみにしたいなと。もう史上初ですよクレヨンしんちゃん録画したのなかなかすることなかったんですけど、これは録画しなきゃいけねえなと思って、すでに録画もしてあるんでね、楽しみにしたいなと思います。という感じで、前半は雑談でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半もね普通に雑談をしていこうと思います。まあ後半は後半で結局明確にカードゲームの話になっていくわけなんですけど、まあ久しぶりにね、そもそも久しぶりにカードゲームをしましたね。それこそ前言ったと思うんですけど、これも前回言ったと思うんですけど、ゴールデンウィーク中マジ一回もやってないんですよ。まあ一回ねできるチャンスはあったかなと思ったんですけど、その時ちょっと僕がその日にバチクソに疲れたのと、まあその次の日もねバイトがあったっていうことでちょっと断っちゃったこともあったりとか、あと友達からの誘いもなかったっていうことで友達ともやってなかったっていう話は前回したと思うんですけど、っていうことでマジですげえ久しぶりにカードに触れましたねっていうのがあって、でその日やったのは3人でね EDH をやってたんですけど、3回やって全負けです。まあそもそも統率者戦ってね、統率者戦っていうか、まあ、多人数戦って言ったらいいのかな、勝つのって基本1人なので、そういう時ってってなってくると、まあ他のね2人3人ってまあ負けになるわけなんですけども、ちょうどだから2回やった時に、でもその僕以外の2人が1-1だったんですよ。なんで最後の回で僕が勝てれば1-1-1ですっきり終わるねっていう話をしたら、まあフラグでしたね余裕でフラグでしたね。暴れた結果死にましたで、そう、その最後の1回が特にそうだったんですけど、それに関してはね、なんか自分自身に殺されましたね。言ってしまえば何が起こるかっていうか、まあその多人数戦をやる上での僕の主義というかになるんですけど、これまあ本当にこだわりなんですけど、多人数戦なんで、例えば1人を集中的に攻撃しちゃうじゃないですか。でその1人ロストすると、その人がそのゲーム中暇になっちゃうんですよね。もう3人が要は戦ってるのが長引いちゃうと、っていうのがあんまり僕は好きじゃなくって、まあ、自分自身がやられてもそれはもちろんそうなんですけど、相手にするのもだからあんまりしたくないんですよ。でなってくると、あまりそのそれこそ怠慢に持ち込むとかっていうのがしたくないし、だったら最初から1対1でやればいいじゃんってなったりするじゃないですか。ってなるんで、あんまりその1人だけを例えば集中狙いしすぎて1人だけを脱落させていく、まあもちろん勝ちに行く試合っていうのであれば、それって別に適正ではあるんですよ。勝つために厄介なやつ1人落としておいて、まあ要は自分が苦手な人から落としていって、その対面有利の人をとやれば、まあ、勝ちに行けるわけじゃないですか。っていうのを考えるんであれば、もちろんそれって適正なプレーではあるんですけど、まあ、僕自身の主義としてあまりそれは好きじゃないっていうのをやった結果、結局殺されるっていう敵は2人になるんでね、そういう その場合って結局そう、敵が2人とか3人になるわけで、僕がボコられるわけですよ、その2人にね。まあ最後の試合、それに関してはそのもう1人が僕を止めてる間にもう1人がコンボを完成させちゃうっていう話だったんですけど、なんで2人まとめて処されたんですけど、最後の試合もね結局っていうのがあったりしたんで、 まあこれからはね、さすがにそういう思考は変えていこうかなっていうのはちょっと思いましたね。まあでも今までも別にそれやったことあったんですけど、あの一人だけを処してっていうのは。でもその処した次のターンには、もう一人のプレイヤー、要はその長引かせずに一人殺した、その次のターンにはもう一人殺したっていうのをやったこともあるんで、でそれで勝ったっていう経験ちゃんとあるんで、そういうことができるなって思った時にはそれでいいかなってちょっと思ってきましたね。さすがにやっぱ長引くゲーム、これからまだ全然長引くぞって時に一人だけ落とすのはさすがに嫌なんですけど、まあさすがにもう二人まとめていけるなって思ったら、一ターン内でやるんじゃなくて二ターンかけてでもいいから、まあ逆に言えば二ターンがデッドラインかなって思ってるんですけど、そう、それはやってってもいいのかなってちょっと考えを改めようかと思いましたね。これでもね、他人数戦の特有だとは思います。まあ1対1だったら別にそんなの気にする必要ないんでね、もう勝ちに行くためにわーって攻撃していけばいいだけなんで、なんであれなんですけども、まあやっぱ他人数戦ってそういうところが難しいよなーっていうのはちょっと思いましたね。そう、下手にね手心加えると処されるんで本当になめぷしてると思われるかもしれないですけど、本当になめぷじゃなくってガチでこだわりというか主義なんでね。そう、ただそれ主義貫き通した結果処されるっていうこともね全然ありえるんで、ちょっとね考えを改めていきたいなと思います。まあそれによってやっぱりね、そう今も言ったんですけど、勝ちパターン負けパターンっていうのがやっぱり最近分析できてきてるんですよね。今までも他人数戦ってやっぱり経験はしてきてるし、それこそ僕らの卓だと3人でやることの方がやっぱり多くって、まあ4人、そう EDH って一応推奨人数は4人なんですけど、別に他人数戦であれば何人でやってもいいんですよ。なんで3人でやることもあれば、で3人がやっぱり地元でやる上では3人しかねそもそも集まんないっていうことがあったんで、3人でしかやんなかったんですけど、で3人卓は慣れてるし、で逆に5人卓っていうのもやったことあるんですよね。1回どころじゃねえかな、2、3回ぐらい5人卓もやったことあって、まあターンがね待ってくるまでが長いんですけどで敵は多いしなんですけど、それ分相手から見てもその同じだけ敵がいるんで1対4の状況なんで基本的にはっていうのが、まあ何人でやるかとかにももしかしたらよるかもしれないんですけど、そういった自分の勝ちパターン負けパターン、この人数でのではこういう立ち回りをした方が勝ちやすいなとか、こういうパターンで勝つことが多い、こういうパターンで負けることが多いっていうのはやっぱり分析していった方が後々ちゃんとつながってどんどんね勝てるようにもなっていくのかなって思いますし、まあそれに加えてねそもそもデッキそのものもねそういった仕様にしていった方が絶対勝てるんだよなっていうのは分かってきたので、まあこの収録の後にはねちょっとこれは差しでだと思うんですけど、友達と遊ぶ予定があるはずなのでちょっと向こうからまだ返事が返ってきてないんですけど、ただそれなんかの後にちょっとデッキもね強化するっていうよりは統合というか、ちょっと一回それぞれリセットして、このデッキにはこういうタイプのカードを多く入れようとか、このデッキにはそういうのはこのデッキからそういうのは抜こうとか、そういったその整理を若干していこうかなと思っているので、それでねそれによってまた次の回でね勝てるようになったらいいなと思います。なんならそれまでになもう一個もデッキ組みてんだけどな、きちいかな、それはきちいかなと思いつつ、まあ組めたら組む程度の、気持ちでねいきたいなと思います。でね、そう、その時に発覚したことだったんですけど、完全にデッキ構築ミスってたっていう、そんな話もしていきたいなと思います。 EDH ってハイランダー構築って言って、特定のカードルールによって、ルールというか文章かな、自分のテキストによって複数枚入れられるやつっていうのはもちろんその枚数まで入れていいんですけど、基本的にはハイランダー構築っていうのが、1枚ずつの構築、同盟カードは2枚以上入れちゃいけませんよっていう構築になるんですね。バリバリ入っててあれ俺このカード2枚入れてたってなったのが発覚したので、それはとっととね別のカードに差し替えて、ちゃんとまともにデッキとしてのそもそもデッキとして機能してるデッキっていうのをね構築しなきゃなと思いましたね。マジで気づかなくって、本当にそのちょうどその試合の時に同じカード2枚引いちゃったんですよ。 で、そう EDH で100枚あるんで、デッキが、メインデッキがっていうのもあって、なかなかその同じカードを同時に引くことってなかったんです。引いちゃって、その時にやっと分かったんですよ。あれ？なんでこのカード2枚入ってんだって思って。だからデッキ構築の時に本当に気づかなくって、そのすでに1枚入ってることに、で、あ、そうだこのカードも相性いいから入れちゃおうって言って入れてたら、あの同じカードが2枚入ってたっていうことがマジで無自覚で起こってたんで、それはねちゃんと直していけたらなと。それはもう最低限直してからじゃないと今日も遊べないんで直してからね、友達と遊びに行こうと思います。友達の家にね、っていう感じで、まあ言うてまたすぐにね3人なのか分かんないですけども、まあ多人数戦はできるんじゃないかなと思ってはいるので、その時にはね勝てたらいいなと思います。まあもちろん毎回毎回負け続けてるわけではなくて、勝てる時には勝ってるんで、それがねまた次の回でも生かせたらいいなと思います。ということで、お久しぶりなカードゲームのお話でした。ボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークでのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。ということでね、そう久々にカードもやれたし、まあなんなら今日もやるっていうことにはなるんですけど、まあでもそう、その日はやっぱり EDH しかやんなかったし、で多分今日は遊戯王になると思うんですよ。なんでかっちゅうと、ゴールデンウィークに入る直前だよな多分ぐらいで、遊戯王のね診断のインフィニットフォビドゥンっていうのが出て、で確かその友達がそれ に入ってるテーマを組むみたいなことを言ってたんで、なんなら催促されたんですよね先週。そう、前回の収録の後かに催促実はされてて、今日遊びに来んのって、まさか向こうから来ると思う、連絡が来ると思わなかったんですけど、まあその日はもちろんバイトだったんで次はこの日ねっつって、それが今日なわけなんですけど、そうでってあいつが言ってきたってことは、まあ多分そういうことなんだろうなと。でまあワンチャン EDH、 まあ EDH っつっても1対1でしかやんないですけど、そいつとはでだったりとか、あとパイオニアが強化してるかなって言われると、してないよなって思ってはいるんで、まあもちろんされてたらされてたでね、その辺もやっていくんですけど、メインは遊戯王になってるのかなって感じで、遊戯王な、別にモチベーションは上がってはねえんだよな。要は僕には強化が来てないんで、で強化もしてないんで、なのでそうでもないんですけど、まあ向こうがやりたいというならね、もちろん全然付き合いますし、そのね対価として別のカードゲーム全然やるんで、パイオニアでも何でもやっていこうかなと。逆にパイオニアはですね、僕が強化したりなんだりはしてるんで、まあ遊戯王一通りザーってやったらその辺をね申し込んでいこうかなと思っています。そう、まさかね向こうから連絡が来るとは。まあそれこそ多分ゴールデンウィーク中遊んでなかったからなんですけどそうゴールデンウィーク中に遊んでなかったからね、ついに向こうがねしびれを切らして連絡してきた感じなので、そんな感じで遊んでいけたらなと思います。そんな感じで、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。